さあ、こちらの公園内だけでも一日中遊ぶことができると思うんですけれども、はい、こちらをベースに楽しめる周辺でのおすすめのレジャー、それからアクティビティなんかがありましたら教えていただきたいんですが、
はい、ここの岡野公園拠点でもう車で5分10分圏内に、まあ、アイスクリームで有名な生鮮寮だとか、あと、カレーライスで有名な萌木の村のロックさんだとか、まあ、そういったところがもう本当に車で数分の場所にあるので、そちらに行くお客様が多かったりですね。であとうちの系列なんですけれども、牧場公園のところのレストラン、牧場レストランというところでですね、大きいハンバーガーがあったりだとか、あと動物と触れ合えるような施設になってますので、まあ、そちらで遊ぶ方も多いです。
牧場公園なんかも行きますと本当に雄大でいいですよね。さあ、その他おすすめの散策コースなんかもありますでしょうか。
ですね、一応施設内にですね、ヒルズガーデンという場所が あるんですけれども、旧八ヶ岳コースっていうのが、はい、ここのちょうどキャンプ場の真後ろにあるんですけれども、そこ昔ゴルフ場の八ヶ岳コースっていうホールだった場所なんですけど、そこが結構広くなってまして、で今季節に応じたお花だとかを植えてまして、一般で無料で開放したりしてますので、ペット連れのお客様がワンちゃんの散歩に行ったりだとか、あと芝生になっているので、お子様連れのお客様でバドミントンをしたりだとか、そういう用途で使っていただくようなことが多いですね。
いや、もう本当にここをベースキャンプとしていろんなところに行くことができるって感じですよね、はい。これまでにご利用されたお客様なんていうのはどういった方々が多いんでしょうか。まずは地域なんですが、どの方面の方が多いですか。
そうですね、関東近郊ですね、南関東、東京、神奈川、あと千葉、埼玉あたり、あとはもうすぐ隣の長野県だとか静岡から来るお客様が多いですね。
なるほど。地元の方はいかがでしょうか。
地元の方も多いです、うん、はい。
そんな中で皆さんはどのようにして、まあ、ここを楽しんでらっしゃるんでしょうかね。
そうですね、週末はやはり家族連れ、ファミリーキャンプで来るお客様が多いので、まあ、それこそここら辺をベース、このキャンプ場をベースにして周りに遊びに行ったりというお客様が多いですね。で、平日はソロキャンプで来る人だとか、あとはまあカップルだとかご夫婦で来るお客様が多いので、まあ、そういった方々はサイト内でゆっくりしている方が多いですね。
まあ、本当に四季折々の魅力がたくさんあると思うんですけれども、はい、それぞれのシーズンについて教えていただきたいんですが、はい、まずは7月です。夏のシーズンの魅力というのはどんなところでしょう。
はい、夏はですね、やはり標高が高いので、他の、まあ、山梨県内甲府の盆地と比べると、まあ、格段に涼しいところが清里高原の魅力になりますね。
あとはやっぱりもう新緑に包まれてるっていう感じなんですかね。
そうですね、今の時期からちょうど周りの木々も結構葉が実ってきますので、気持ちよく過ごせると思います。
さあ、そして秋ですが、
はい、秋は10月末から11月の頭ぐらいがちょうど紅葉の見頃のシーズンになるので、もうテントを設営したすぐ真上だとか、もう紅葉が楽しめるような場所になりますね。
そして冬です。冬はある意味では清里の方は厳しいかもしれませんが、その厳しい中の楽しみ方ってあると思うんですが、
は
い、
もう冬はですね、本当にここら辺はすごく寒くなるんですけれども、逆にですね、空気がとても澄むので、星がすごく綺麗に観測できますね。
そして春です。
はい、春はですね、比較的まだここら辺春先まだ結構寒いんですけど、そんな中のサイトとか結構散策していると、フキノトウだとかコシアブラだとかタラの芽とか結構山菜だとかが結構出てくるので、もし自分のサイトにそういったものがあれば本当に食べていただくこともできますので、あ、そういったのが楽しみで来るお客様もいますね。
そういうものはまあ本当に節度を持って、取れば取っても大丈夫。
取っても大丈夫です。
なるほど。さあ、そして飯野さん、管理で、されてらっしゃる管理人というお立場ですが、もうこちらに来られてどれぐらいなんでしょうか。
ちょうど先月で丸2年になりますね、
はい、2年通していかがですか。やはりこの四季折々2回過ごされました。
そうですね、やっぱり自然がまあ相手になる仕事になりますので、まあ、これからの台風シーズンだとか、あと雷だとか大雪なんかになりますと、まあ、本当にもう天気予報とにらめっこするような日々を過ごしてますね。
そういうところでやはり大変ですか。
はい、大変ですね。
台風なんかになりますと、やはりこう場内の管理っていうのはもうやはり安全管理っていうところになるんでしょうかね。
そうですね、結構枝が落ちてきたりだとか、地面が結構ぬかるんで荒れちゃったりするので、まあ、そういうところの整備だとかが大変になりますね。
中には本当に昨今のアウトドアブーム、キャンプブームで、まあ、初心者の方でたまたま来た時にその雨とかちょっと風が強い日に当たってしまった、いやー助けてくださいみたいな感じのこともあったりしますか。
そうですね、まあ、そういった場合はもう空いてればキャビンの方に案内したりとか、まあ、臨機応変に対応させていただいてますね。
なるほど。逆にこの仕事の魅力とかやりがいってどんなところなんでしょう。
やっぱり自然の中に身を置けるので、まあ、それこそ先ほどおっしゃったように季節の移り変わりだとか、まあ、そういったものを感じながら仕事ができるのがやりがいかなと思いますね。
ちなみにこちらに来る前まではどんなお仕事をなさってたんですか。
ホテルでフロントを、まあ、2年間やってましたね。
またそれは今度は室内でお客様をおもてなしするという感じですよね。このやはりこの室内でおもてなしをするのと、この外のアウトドアでお客様をおもてなす時のなんか違いとか、そういうのってあったりするんでしょうか。
そうですね、やっぱキャンプっていうのが他の宿泊業とはちょっと変わってる部分ではあるので、まあ、そういったおトイレだとか炊事場だとか共同で利用していただくので、まあ、そういったところでお客様に不快感を与えないような掃除だとか清潔感っていうのは大事にしてますね。
ということは前職とはやはりまあ共通してのおもてなしっていうところの一つのベースっていうのはなってるっていうのは間違いないですかね。
そうですね、
はい。さあ夏のレジャーシーズンですが、多くの方々が訪れると思うんですが、マナーなどこういうことを意識してほしいななんてことはありますでしょうか。
そうですね、まあ、基本的なキャンプのルールっていうのは、まあ、どこの施設にも共通することだと思うんですけれども、やっぱ共同でおトイレだとか炊事場だとか利用することになるので、まあ、やっぱり一人のお客様が変なことしてしまうと後に続いて周りのお客様もそういうことしてしまうので、やっぱ一人一人のマナーアップっていうのが大事かなっていうふうには思いますね。
なかなか具体例を挙げるのは難しいかもしれませんが、こういう事例があってちょっと困っちゃったななんていうのは挙げられるところであれば結構ですが。
まあ、そうですね、火の始末だとか、まあ、消さないでそのまま放置していってしまったりだとか、まあ、あとゴミの分別がしっかりできてないっていうのが、まあ、多いことではありますね。
これはもうどこのキャンプ場さんも共通ですよね。やっぱり炭の消火をきちんとせずにそのまま炭置き場の方に持ってきちゃうとか、やっぱりゴミ分別せずに何でもかんでも、それだとやっぱりちょっと困ってしまいますかね。この場所でお客様に感じてもらいたいこと、それから知ってもらいたいことって何かありますでしょうか。
やっぱり清里っていうところはすごい自然が豊かなところになりますので、まあ、やっぱり五感を使って自然に触れていただきたいっていうのがありますね。
五感を使う、
はい、
確かに今日なんかもお話を聞いているときはもう本当にちょっと日が照っているときは日差しすごく暑いな今日とかっていう感じるんですが、少し影に入ると本当に爽やかな風が流れてますよね、はい、そういうのやっぱりここで働いてるとストレス溜まりにくいですか。
そうですね、まあ、そういった、まあ、ストレスは特に感じないですね。